今日恵みをいただく御言葉は黙示録の一章一節から三節です。これは前回のところと同じ箇所ですけれども、この黙示録を読み解いていくにあたって、もう少しですね、何しろ黙示録、他の教会やまたキリスト教会の歴史において非常にですね、いろいろ議論がなされてきましたところでして、でこの黙示録について、他の人々が誤解したり、あるいは、ね、異端がよく用いるのもこの黙示録です。ですから、これについてもう少し説明を加えてから、本部の方に入っていきたいと思いまして、ですから、そのもう少し確認する意味で、詳しく、ちょろん的なところを見ていきたいと思います。黙示録の一章、一節から三節、まず三節をお読みいたします。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アーメン。ではお祈りいたします。愛するイエス様、今日も私たちにあなたの命を豊かに注いでください。どうかあなたが豊かになってください。一人一人の耳を開き、このしもべの唇を開いてください。主よ、あなたはこの黙示録、すなわち啓示録について、これを朗読しているもの、それは幸いであるとおっしゃいました。どうか私たちが常日頃からこれをよく読み、これに記されていることを、それを理解しようと、聞こうと耳を開き、またそこに行われようとしていることに心を止め、そしてそれを警告されていることは、それをしっかりと守り備え、またこれをしなさいと言われていることは、それをすることができる私たち一同でありますように。どうかこれからの時をあなたが導いて祝福し、あなたが隠されている事柄を開いてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、黙示録、本当は啓示録と訳すことが正しい、ということを、前回見ました。でそれで、早速ですね、反響といいますか、啓示録と、突然言うことについて、それはちょっと、突然他の人が、途中から参加して、でそれで、この教会は啓示録というものを使っているのか、天聖キリスト教会は黙示録を啓示録と呼んでいる、非常に、誤解が、生じやすいところです。でそれで辞書で調べましたところですね、で、この黙示という言葉、まず第一として、黙示とは、ある事柄を、何か、明瞭に言うことをせずに、暗黙的に何か印としてサインとして、示すこと、例えば、何か、企んでいる人がこういうふうに目でこういうふうに、ってサインを送る、これ黙示なんですね。他の人から見れば何をやってるのかわからないけれども、分かる人には分かる、そういうもの、それを黙示、それ意味のうちのまず第一、だそうです。そして第二番目の意味が、要するにいわゆるキリスト教会やあるいはユダヤ教において、神が隠されている物事を、啓示する、明け広げにする、そういう意味、それが2番目の意味、それが、大辞林という国語の辞書の方を調べてみましたところ、2つの意味 ですから、1番目の意味と2番目の意味、ちょっと相反してるんですね。1番目が物事を隠した状態、他の人には分からないもので、2番目の意味が神さんが開示して誰にも彼にも分かるようにしたもの、そういう意味です。で、リベレーションズ、 リベレーションという英語、これもともとラテン語の、ね、リベレットっていう言葉でしたか。メルマガの方ではもうすでに、配信したんですけども、要するに、暴露あるいはすっぱ抜きという言葉です。もともとこの、このですか、英語のリベレーションは、ね、暴露する、すっぱ抜く、ね、あたかもなんか週刊誌が、その芸能人の秘密を暴くような暴露するような、ね、そういう意味がこのもともとの意味なんですね。ですから黙示という日本語はやはりちょっと誤解を招きやすいんですね。第2番目の意味としては非常に正しいんですね。啓示録という言葉が本当は正しいんですけども、でも一応黙示録という言葉の中にね、その第2番目の正しい意味、神様がそれまで隠されていた物事を、ね、暴露した、明らかにする、ね、そういう日本語としての意味もありますので、ですから、まあ、本当は啓示録という言葉は使いたいんですけども、でも、あえて、ね、途中から参加した方々を、そのようなつまずきに導かないために、まあ、黙示録という言葉を、まあ、とりあえず使っていきたいと思います。まあ、本当は、ね、啓示録という言葉を使いたいんですが、でももうすでにですね、もろもろの異端たちがですね、この黙示ではなく啓示録が正しいんだって、ね、主張して、ですから、まあ、残念なことですね、多くの日本人たち、この啓示録という言葉に対しても、まあ、アレルギーを持ってしまっている状態があります。で、まあ、つまずきを与えないようにしなさいって、ね、パウロがおっしゃってますので、ですから、まあ、黙示録という言葉は、まあ、とりあえず使っていきたいと思います。で、この、黙示録というもの、もうそれほどまでに、覆い隠そうという力が働いてるんですね。もう、この聖書の中で、まあ、この黙示録という、非常に、まあ、ある程度長い22章まであるこの言葉、牧師たちが取り扱うということを、まあ、非常にですね恐れたり、あるいは、ちょっとアレルギーを持ってしまったり、ね、そういうところがあります。現に日本でも黙示という言葉で定着し、そして啓示というより正しい言葉を定着させまいとする、ね、そういう勢力、ね、闇の勢力がもうすでに働いてるんです。そして、ね、この黙示録、本当に聖書での中で牧師たちがメッセージの題材として取り上げるのに、まあ、ちょっと不安なところがあるんですね。まあ、他にも、聖書で、まあ、福音書、新約聖書をよく牧師は取り上げたり、するんですけど、で、まあ、聖書の中で、ね、ネヘミヤ記とか、エズラ記とか、普通の教会ではちょっとあまり見ないような、ところをこの天聖教会ではよくやっていたり、またこの天聖という名前が何かと誤解を受けるようなところもありますのでけれども、でも、皆さん、聖書は始めから終わりまでが、ね、神の言葉です。そして私たちはこの神の言葉を、ね、余すところなく正確に、そして、ね、全て明瞭にこれを見ていくのが私たちのスタンスであるべきです。イエス様は、ね、おっしゃいます。この3節のところで、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アメン、ね、この予言の言葉を朗読する者、ね、これは単数形 でそれで聞いてという言葉は複数形、そしてそこに書かれていることに心に留める人々は幸い、ね、心に留める、これも複数形ですから、これは礼拝における、言葉である、そのことを前回見ました。そしてさらにですね、この朗読するという言葉、朗読、これ、現在形能動態が使われております。まあ、簡単に言えば、ね、これ朗読しているものは幸いだ、ね、要するに、まあ、現在、系能動態、自ら、ね、朗読している、し続けている。ですからこれは、ね、もうクリスチャンであるならば、ね、朗読し続けていることが進められているわけですね。だから黙示録ちょっと怖い、よくわからない、また黙示録を題材にすると何か異端であるかのような誤解を受けそうだ、だから朗読しない、ね、これ悪魔サタンの、それ策略です。 朗読しているものは幸いです、ね、だから、講演の、ね、あの大学院の博士議員の方で、ね、進められたことが、ね、これを手振りにしなさい、ね、実際手振りにするように、ここの3節のところで、ね、もう命じられているんですね、これを、しっかりと覚えていなさい、時が近いからである。実際現在今この日本という国においてキリスト教に対する弾圧は、ね、この2016年に現在においては起きていないですけれども、いつその弾圧があるか、ね、政府の弾圧があるか、まあ、それはちょっと最、まあ、可能性としては今のところはないんですけど低いんですけども、でもいつ、まあ、政府の弾圧あるいは他の宗教、イスラム、特に今キリスト教会を、中近東の方で弾圧しております。そのイスラム、今非常な勢力を振るっております。この日本という国にいると分かりづらいんですけども、でもヨーロッパの方もうイスラムの勢力がかなり浸透してしまっていて、もうイスラムに対してはちょっと怖くて、ね、物申せない状態になっている。中近東もそうです。いつねクリスチャンが弾圧されるか、もう本当にわからない状態。で、韓国の方でも、まあ、聞きましたところによると、まあ、韓国でもかなりイスラムの、ね、勢力が、まあ、政府の中に、ね、振るってきているそうですね。今、もうまさに時が近いという状態、ね、これが起こっております。ですから、私たちはこの、ね、黙示録ということについて、よく見ていくべきであり、そして、ね、本当は教会たち、日本のキリスト教会たち、よりもっとこの黙示録について見ていくべきなんですね。この黙示録、これは、イエス様が、ね、開示された書です。世界の始まる前から、ね、ずっと封印されてきた秘密が、ね、一つ一つ明かされていくものです。実際この黙示録の4章1個の方に、その世界の封印が、ね、どんどん神の子羊、それもほふられた子羊によって剥がされていく記事があります。これは、ね、どんどんどんどん世の始まる前からの秘密が開かれていくものです。そしてそれのことに対してはちゃんとですね、イエス様が例え話をされた時、ね、その例えに対しての解釈を弟子たちに教えられたように、ね、しっかりとその解釈を主が、ね、わざわざ開示しておられます、ね、この、黙示録の中に、暗喩的な、ね、そういう、何か明瞭に、ね、このことを、一体何だろうか、ね、思えるようなことは確かにたくさんあります、ね、666という数字とかあるいは、大陰符が、ね、獣の上に乗って、そして、ね、生徒たちの地に酔いしれている有様をヨハネが見る、ね、それを、ね、ヨハネが見たら、とてもびっくりして、ね、でもそれで終わりではないんですね。ちゃんと主が見つかりをヨハネに使わせて、そしてこの、ね、女の意味、獣の意味、それについてしっかりとですね、主は開示しておられます、ね、この獣は、何々で、そしてこの、ね、大陰符はバビロンのことである、ね、そういうふうにはっきりと言ってるんですね。実際この1章の最後の20節でも、ね、開示してヨハネに見せた幻についての開示があります、ね、1章20節では、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台についてその秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。アーメン、ね、意味を、ね、秘められた意味を言っておりますね。主は開示しておられるんです。諸々の、ね、秘密について開示をしておられます。ですからこの、ね、啓示録の中で主はもう明瞭に4つの種まきの例えの中の、ね、1番目は何々、2番目は何々だ、ね、そういうふうにイエス様のところに行った弟子たちにはイエス様が開示されたように、この黙示録の中にもその開示の記事が確かにあるんです。そして、ね、 まあ、開示がその周辺から見出してもないということも確かにあります、ね、聖書を読み解くにあたってまずその箇所その節そこを読む、ね、その一節をたった一節をつまんでそこから、ね、何かをするということ、これは異端を生み出します。私たちが聖書を読むにあたってその一節をつまむだけでなく、ね、他のその周囲の節も、ね、読むべきです。まずテキスト、ね、一節を、まあ、テキストというならばその周辺をコンテキストと言います。私たちはテキストを読み同時にコンテキストを読み、そして全体、ね、その例えば黙示録であるならばこれは一つの、ね、手紙です。ヨハネからの手紙ですから手紙として読むべきであり、そして、ね、一章だけを読むに、ね、これは限らず、まあ、一章から22章まで全体を読んでその中から、ね、その全体からその一節を読み解くべきであり、そして聖書はですね必ずつがいがあると、ね、イザヤ書の方でしょうか書かれてあります、ね、この章この節に対応する、記事が聖書の他の章他の節にも、ね、あるんですね、私がよくメッセージで、引用しております、ね、皆さんの手元にある新改訳聖書であるならば、ね、下の方に、それに関連する、章と節が、ね、その書物例えばこの、ね、ヨハネ黙示録の一章一節に関連する言葉であるならば、ね、下の方を見れば黙示録の1章19節に対応しているダニエル書の2章28節29節に対応している、ね、必ず対応する、ところがあるんです。その対応するところを見ながらも、ね、そうして聖書は聖書から、ね、真理は真理から読み解いていく、まあ、これが、元からの天性のスタンスでありそして、ね、講演の、大学院での学んだスタンスでもある、ね、ですから本当に私たちが、この御言葉との向き合い方これは維持し続けていくべきです。主は開示しておられます、ね、この御言葉についてそして、ね、私たちに本当にわからないという時は、ね、いつだったかメッセージしました、ね、本当にそれがわかる時に至るまでそれを、ね、暗闇の中で輝く灯火として明けの明星が、ね、輝き昇るまでそれに目を留めていると良いのですって言われましたね。ですからわからない時、ね、テキストを読んでもコンテキストを読んでも、ね、他の対応している箇所を読んでもわからない時は、ね、それに目を留めて聖霊様が皆さんの中に灯火を灯してそしてそこに光を当ててくださるまでそれに目を止めているといいんです。そしてわからないことは、ね、それはわかりませんって言えばいいんです。この黙示録の中で、ね、この、ヨハネが見た幻、ね、それについて、その箇所まで読めばまだ、ね、例えば、ね、一章の、ね、19節まで読んでも、ね、この意味は一体何だろうヨハネはわかりませんでした。でも20節で主ご自身が、ね、その意味を明かしてくださいました。だから、ね、分かるところに至るまで、ね、分からないことは、ねそのままそれに目を留めておりそして主が開示してくださるところに至るまではそれにしっかりと目を留めていればいいわけです。主は開示してくださいます。この一章まず一節のところですね、まあ、昨日の夜私テペリンして英語で、まあ、暗記したんですけどもこの一章の一節のところで、こう書いてあります英語のニューキングジェームズバージョン、The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants、でここでですね him とか his彼のという言葉ですねこれ、大文字の、まあ、英語の聖書だよ、ね、大文字のヒムとかヒズとか書くことによってこのヒはキリストのことを指している、ね、そのことを意味してるんですけどもですから、この、ね、リベレーション、ね、オブジーザスクライスト要するにこの、ね、イエス・キ キリストの啓示、イエス・キリストによる、ね、暴露、ね、イエス・キリストについての暴露、ね、ですからこの黙示録はイエス・キリストについての、あるいはイエス・キリストによる暴露本なんですね。何についての暴露であるか、ね、世の始まる前から秘められていた物事、そのことについての暴露である。そしてこの、ね、暴露はイエス様、ね、神様がイエス様に与えられました、ね、God gave him、ね、大文字のヒム、イエス様、 God gave、ね、イエス様に、ね、この啓示を与えられた。そして、ね、To show his servants、ね、この his servants、 イエス様のサーバンツ、ね、イエス様のしもべたち、ね、皆さん一人一人ですね、皆さん一人一人にこの啓示を開示するために、神様はイエス様にこの啓示を与えられた、ね、まずそういう言葉から始まっております。そして続いて Things which must shortly take place、ね、要するに物事、どんな物事についてか、それは近々起こらなくてはならない事柄についてですね。すぐにでも、すぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、ね、日本語に訳されております。これそのまま、ね、その訳ですね。そして、And he、ね、この he も大文字です。イエス様です。そしてイエス様は、And he sent and signified it by his angel to his servant John。 アメン。で、要するにイエス様は使わされました。そしてそのことを示されました、ね、明瞭に、示された。それを、ね、エンジェルを通して、ね、単数形エンジェルズじゃなくてエンジェルを通して、誰に対し、サーバントジョンに対し、ね、ヨハネです。しもべであるヨハネに対し、この啓示を御使いを通して示されました。ね、何について、ね、イエス・キリストの黙示録です、ね、あ、啓示ですね。イエス・キリストについての暴露、またこの世界の諸々の事柄についての暴露を、ね、このしもべたちに示すために。しもべたちは皆さん一人一人です。皆さん一人一人に、ね、そのことを示すためにイエス様を、ね、父なる神様は使わされた、ね、それが、まあ、一章一節のところなんですね。そして2節は、ね、このまま読みます。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした、ね、ヨハネは証しをしました、何について。これ、神の言葉とイエス・キリストの、ね、証、そして彼が見たすべてのことです。ですから、ね、見たことについては、ね、すべて証、それを、人々に告げ知らせるべきなんです。テスティモニーオブジーサスクライスですから、ね、イエス・キリストの証、イエス・キリストについて皆さんが見たこと、聞いたこと、体験したこと、それを皆さんもイエス・キリストの証人、証人として、ね、証人喚問という言葉がありますね。皆さんも、私はイエス様について、ね、このようなことを、ね、知っている、見た、聞いた、体験した、このことを皆さんも、ね、それをするべきなんです。そして3節のところ、この予言の言葉を朗読する者、ね、先ほど言いましたね、朗読し続けている人、ね、朗読している人は幸いである。そして、ね、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める、ね、もう心に刻みつける、ガードする、ホールドする、ね、心に留めガードして、そしてこの言葉を保っている人は幸いです。なぜなら時が近づいているから、ね、シーズンが近づいているからです。何のシーズンについてか、それは、おいおい、まあ、この黙示録で、後の方で見ていきたいと思います。今時が近づいております。今世の中を見ますにね、あのマタイの福音書、皆さんが常日頃祈祷会において祈っている通り、諸々の 世界的な災いが起きております。マタイ24章にあらかじめ主が、ね、掲示しておかれたような災い災害、ね、それらのことが起きております。それについて私たちは、ね、目を覚まして祈り続けているべきです。本当にこの天使は今まで、ね、そのスタンスを今まで守ってきましたね。そしてそれは正しいことです。これからも守り続けていくべきことです。どうか皆さん、この、ね、掲示録、また、ね、掲示録ばかりでなく、この聖書の諸々の全て記されている神の言葉、これを正しく、ね、読み解いて、そしてそこに記されていることに、ね、あのエヴァが、またアダムがそれに、ね、背いて蛇の言葉に聞いてしまったような、それによって災いが、また呪いがはびこってしまったようなことがなく、本当に御言葉に対して常々心を止めて、そして悪魔サタンの諸々の誘惑や、また惑わし、それに引っかかることなく、本当にただ信仰の創始者、完成者なるキリストを見続けて、そして正しくこの時が近づいているこの時代を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちにあなたが示してください。行くべき道を示し、また行ってはならない道をも示し、そして私たちがあなたの道を正しく歩むことができますように、私たちの耳を開き、目を開いてください。悪しき者が歯ぎしりしながら自分の時の短いことを知って、一人でも多く引きずり込もうと悪魔サタンが働いております。どうか一人一人それをよく心に留めて、ただキリストにすがり、御言葉にすがり、そして御言葉をしっかりと心に刻みつけて、神の姿形が私たちのうちにどんどん形作られていきますように、どうか一人一人を助け、祝福し、導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にこのヨハネの黙示録、啓示録と言われているこの書物を通して、主よ、私たちがこれを、あなた自身がこの時代を生きる私たちに必要なものとして与えてくださった、その一通の手紙であることをしっかりと認識して、この手紙を書かれた方、この方が言わんとしているその思いから、主よ、本当に外れることなく、このヨハネの黙示録、この啓示録を読み解いていって、この時代において私たちがどのようなスタンスでこの時代を生きるべきか、そしてこの時代が今どのような時代であるか、ということをしっかりと捉えていくことができますように、イエス様助けてください。一人の御使いをヨハネに使わして、神の啓示されたところをイエスキリストにあってまだ啓示してくださり、そしてそれを一つの手紙として、手紙の書いたその神様に対して、本当にしっかりとその手紙に付き加えることなく、その手紙そのものをその通り読み解いていくことによって、主よ、本当にこのヨハネの黙示録、この啓示録は言わんとしているそのすべての奥義に預かることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。聖霊様が今日のこの御言葉の中で、主よ、これを読む者、そして読んで自分でまだ聞いたことを守り行う者は幸いであるということをしっかりと私たちを捉えさせてくださり、私たち自身が本当に各教会において、これが先生方を通して宣言され読まれますように、そしてこの一通の手紙、 イエス様は覚えなさいと命令したこの手紙を、私たち一人一人の信じる者がこの朗読の宣言の言葉を聞いたならば、この言葉が私たち一人一人に授してくださったことをしっかり守り行うことによって、その中に記されているものを守るものは幸いであるというこの御言葉の奥義に預かる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この黙示録、啓示録と言われているこの一冊を通して、主よ、本当にこの時代においてどのようなスタンスで生きるべきかをしっかり捉える一人一人でありますように、これを読み解いていくパスタの上に知恵と啓示の御霊を与えてください。より分かりやすい言葉を持って、主よ、この主からの手紙を朗読して宣言していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。聖霊様、助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。